こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リュウマ先生の血液ガス白熱講義150分は、集中治療医である田中リュウマが担った人気セミナーをもとに、動脈血ガス分析の基本的な読み方と臨床での用い方を整理した医学実用書である。2017年に中外医学者から刊行され、呼吸状態の評価、低酸素血症、三塩基平衡の異常を限られた時間でも筋道立てて判断することを目標に据える。対象となるのは、呼吸困難、意識障害、換気異常、代謝性の問題を抱える患者に接する医療者であり、検査値を眺めるだけで終わらせず、病態の推定と診療判断へ接続する視点を重視する。内容は大きく呼吸編と三塩基平衡編からなり、血液ガスで確認すべき項目、2通りの読み方、呼吸評価の枠組み、表記上の約束、三塩基平衡を見る複数の方法を扱うセミナー形式の明快さを生かし、独学では複雑に感じやすい検査の基礎を臨床的な順序に組み直した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、呼吸状態を4つの重要項目に分けて把握する枠組み。本書の呼吸編は、血液ガスを1つの数値だけで判定しないための基礎を置く。呼吸評価では、酸素化、換気、三塩基状態、そして測定条件を含む全体像を分けて確認する必要がある。例えば、酸素分圧が低いという所見は重要だが、それだけでは肺でのガス交換障害なのか、吸入酸素濃度や循環、換気の条件も影響しているのかを決められない。二酸化炭素分圧は肺胞換気の手がかりとなる一方、急性か慢性か、代謝性変化への代償が伴うかによって意味が変わる。本書が血液ガスで重要な4項目を明示する意義は、結果を単発の異常名直結させず、何が障害され、どの情報がまだ不足しているかを整理できる点にある。呼吸不全の評価では、パルスオキシメトリ、寝台診察、画像、投与酸素の状況なども不可欠である。本書の枠組みは、それらを置き換えるものではなく、血液ガスを診療全体の中で適切に位置づけるための読解順序として機能する。次に、2通りの読み方を使い分けて検査値を病態へつなぐ、メツに示される血液ガスは2通りに読むという考え方は、臨床家が検査結果を扱う際の柔軟性に関わる。血液ガスには、呼吸に焦点を当てて酸素化と換気を評価する読み方と、三塩基平衡に焦点を当てて 1C の変化や代償、混合性異常を検討する読み方がある。前者では、低酸素血症の有無だけでなく、二酸化炭素の変化を通して低換気や過換気の可能性を考える。後者では、 pH 二酸化炭素分圧、重炭酸の関係を整合的に確認し、呼吸性か代謝性かを判定する。両者を混同すると、例えば二酸化炭素低下を単純に良好な換気と誤解したり、pH が基準域に近いことから異常がないと判断したりする危険がある。本書の特徴は、血液ガスを1枚の検査表として機械的に処理するのでなく、臨床上の問いに応じて読む視点を選ぶことにある。呼吸状態を知りたいのか、意識障害の背景にある換気不全を疑うのか、代謝性の異常を検証したいのかを先に定めることで、数値の優先順位が明確になる。さらに、低酸素血症を肺由来か肺外由来か検討する診断的価値。本書および続編の紹介から確認できる中心的な到達点の一つは、低酸素血症の原因が肺にあるのか、肺以外にあるのかを考える力である。低酸素血症は重症度を示す重要な所見だが、同じような酸素分圧低下でも背景は一様ではない。肺胞低換気、換気血流不均衡、シャント、拡散の障害、吸入酸素の低下などでは、追加すべき情報と対応の方向が異なる。したがって、血液ガスから得られる酸素化と二酸化炭素の情報を、酸素投与の有無、呼吸数、意識状態、肺疾患や神経筋疾患の可能性と組み合わせる必要がある。本書の実践的な価値は、低酸素という結果に対し、直ちに疾患名を当てはめるのではなく、原因部位と生理学的基準を段階的に絞る姿勢を教える点にある。特に意識障害や呼吸状態悪化では、二酸化炭素貯留を伴う低換気を見落とさないことが重要となる。ただし、血液ガス単独で原因を確定できるわけではない。臨床所見画像、経時変化と統合して初めて肺疾患と肺外要因を区別する診断の精度が高まる。そして、三塩基平衡を3つの方法から読み、混合性異常を見逃さない三塩基平衡編では、三塩基平衡を見る3つの方法が扱われる。血液ガスの学習で難所になりやすいのは、pH の酸性化またはアルカリ化を確認した後、二酸化炭素と重炭酸のどちらが主な変化かを判断し、さらに予想される代償の範囲を考える過程である。本書が扱う呼吸性アルカローシスや代謝性アシドーシスは、こうした基本分類を病態と結びつける代表例となる。重要なのは、 pH が大きく乱れている場合だけを異常とみなさないことである。 代償によって pH が一見保たれていても呼吸性と代謝性の異常が同時に存在することがある。また代償として期待される変化から外れる場合は単一の障害では説明できない可能性を検討する必要がある。本書の位置づけは複雑な公式の暗記そのものより数値間の整合性を確認する診断思考を短時間で身につける導入にある。電解質腎機能乳酸病歴などは3塩基異常の原因究明に欠かせず、血液ガスの判読はそれらを統合する出発点となる。最後に、表記の決まりを理解し、測定条件と経時変化を診療に生かす。本書が血液ガス表記の決まりごとを独立して扱う点は、数値の解釈以前に検査情報の前提を確認する重要性を示している。血液ガスは動脈血か静脈血か、室内機か酸素投与中か、採取時の呼吸補助が何かによって臨床的な意味が変わる。特に酸素化の評価では、投与酸素濃度を切り離して酸素分圧だけを比較することは適切ではない。採取条件が不明確であれば、患者の悪化なのか条件の違いなのかを判別しにくく、経時的な変化も誤読しうる。呼吸性の評価と3塩基平衡の評価を標準化された表記の上で共有することは救急病棟、集中治療といった複数の場面での伝達にも役立つ。本書は短時間で読める構成を掲げるが、その狙いは簡略化ではなく、必要な情報を同じ順序で点検できるようにすることだと言える。血液ガスを日常的に扱う医療者にとって、表記の理解は初歩的でありながら安全性に直結する技能である。検査値を記録し、前回値と比較し、患者の呼吸管理の条件とともに判断する習慣が実用的な読解を支える。結論として、リュウマ先生の血液ガス白熱講義150分は、血液ガスに苦手意識を持つ初学者、救急外来、一般病棟集中治療プライマリケアで呼吸状態や意識障害を評価する医師研修医看護師などに適した入門的実用書である。すでに検査をオーダーしているものの酸素分圧二酸化炭素分圧 pH 重炭酸の関係を診療判断へ十分に結びつけられていない読者にも有用である。得られる利益は異常値を暗記した基準範囲との比較で終わらせず酸素化換気酸塩基平衡測定条件という順序で状況を整理できる点にある。低酸素血症の原因部位を考え、呼吸性または代謝性の異常を区別し、混合性異常の可能性を検討するための土台になる。類書には詳細な生理学や多数の計算法を中心に据えるものも多いが、本書は集中治療医によるセミナーを基盤とし、短時間で臨床的な読み順を身につけることを前面に出す点で差別化される。ただし、複雑な症例の最終判断には、電解質画像肢体所見、治療への反応を統合する必要がある。本書はそれらの代替ではなく、血液ガスを確かな診断情報として活用するための、明快で実践思考の入り口として位置づけられる。ご支援いただける場合は、田中龍馬。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。